サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝財。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
おはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード5952アマテイです。
はい、アマテイさんですね、はい、120年を超える社歴があるんですが、はい、釘のトップメーカー、そして子会社のネジ部門も非常に強みがあります、はい、業績はですね、急回復しまして、今期で終わる中計の数値も達成したということです、はい、事業環境、それから成長戦略ですね、お聞きください。
はい、それでは朝財今日の一社です。
朝財今日の一社、
本日は証券コード5952、東証スタンダード市場、名称メイン市場上場のアマテイさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役社長の佐藤亮さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
釘、ネジの製造販売を行う企業さんですが、歴史も長いんですよね。遠隔、事業内容も含めて、御社の自己紹介をお願いします。
当社は1901年に岸本製鉄所として創業し、現在まで120年を超える歴史がありますが、その遠隔の過程で丸紅及び伊藤忠商事との合併分離を経て、1949年に株式会社天ヶ崎製鉄所が設立されました。その経緯もあり、現在も伊藤忠丸紅鉄工が当社の筆頭株主であります。1961年に当時の大阪証券取引所第2部に上場し、1969年に社名、称号が現在のアマテイ株式会社に変更されました。1998年には株式会社ナテックを子会社化しております。
アマテイっていうのは天ヶ崎製鉄所？
そうなんです。
この、
そうなんです。
そこから来てたんですね。
はい。よくアマテってどういう意味って聞かれるんですけど、はい、
あ、そうなんですね、はい、さて事業ですが、セグメント2つですね、ご説明ください。
まず1つ目が建設梱包向け事業で、はい、アマテ本体で釘を製造しております、はい、その製品は住宅、パレット、梱包、土木などに使用されています、うん、2つ目が電気輸送機器向け事業で、子会社化したナテックでネジやボルト、その他特殊締結品を製造しており、その製品は自動車、OA 機器、その他工業製品などに使用されています。
なるほど。アマテイさんで釘、はい、ナテックさんでネジとかボルトと考えていいわけですね。
はい、そうです。
なるほど。経営理念はどうでしょう。
一本の釘、ネジで物と物、人と人とをつなぎ、豊かな社会づくりに貢献すると掲げております。アマテイグループの釘、ネジは耐震住宅、防災土木、電動自動車などの各用途で活用され、欠くことのできない商品として高い評価を得てまいりました。環境問題、自然災害への備えが社会課題となった昨今、アマテイグループの活躍の場はますます広がっていると認識しています、
はい、では建設梱包向けの釘事業、アマテイさんされてるわけですが、ここの部分の強みっていうのはどういうことでしょうか。
はい、強みの第一はですね、はい、うん、独自の技術力、開発力を基盤とした付加価値の提供であり、特許製品など自社開発した高付加価値製品も多数取り揃えております、はい、この事業においては生産量日本一のメーカーとして国産シェア 40% 以上を誇っています。
ああ、 40% 以上あるんだ、
はい、
昔からアマテイさんというと釘って言われてましたけど、はい、シェアそれぐらいあるんですね、はい、製品的にですね、具体的にどういう釘があるってイメージ湧くように教えていただけます。
はい、キワレ最強釘とネーミングしたですね、うん、キワレ防止効果の高い釘、
はい、
釘を打った時に木が割れたりすることあるんですけれども、はい、それを防止する釘ですね。それとかですね、はい、コンクリート釘。
コンクリート釘、
これはコンクリートに打ち込む釘で、はい、もう相当あの強度がある釘なんですね、
はい、はい。
ですとかめり込み防止釘、うん、瓦を固定する用のネジ釘ですとかですね、はい、うん、まあ、そういった機能性の高い製品に定評があります、
はい、アマテイさんじゃないと作れない釘たくさんあるんですよね。
そうですね、特許品もございますので、
ね、は
い、
顧客基盤は どういった形でしょうか。
はい、特に大手ハウスメーカーさんですとか、はい、コンポーネントメーカーさん、問屋さん、はい、流通さん、まあその他あの各社との信頼関係が極めて強固なものがございます。はい、
さてもう一つ、ナテックが行う、電気輸送機器向けの事業の強みみたいなものってありますか。
ナテックではですね、主に自動車用、電気機器用ネジを製造しておりますけれども、はい、あのその売上の 70% はやはり自動車向けなんですね。
そうなんですか。
はい、
うん、
で例えばそのバッテリーですとか、うん、ホイールですとか、うん、バンパー、電動ポンプなどですね、はい、様々な箇所で当社のネジが使用されています。うん、でナテックは顧客 の、はい、あの多種多様なニーズたくさん要望いただくんですけれども、はい、それに応じるために微細なもの微小なものからですね、うん、複雑な形状のものまで加工できる技術、これを持っておりまして、はい、最適な締結方法、うん、これを提案実現する設計開発力、うん、これが強みです。
はい、
でその技術の一例ですけれども、はい、まあ、モビリティの EV 化で課題となるのが軽量化なんですね。
そうですね。はい、
で軽量化に貢献するというあのメネジ不要の
フォーミ
メネジおネジメネジのメネジの方が不要、はい、言いますね、はい、のフォーミングスクリュー、うん、これがですね、部品の樹脂化アルミ化に大きく貢献しています。
はい、
これが軽量化につながっていきます。うん、また多段パーツフォーマーっていうのを持ってるんですけれども、はい、これを活用して複雑な形状の締結品を製造しています。うん、これはあの部品加工数の削減につながるものでありまして、はい、うん、まあ、お客様のコスト削減ということで喜んでもいただけますし、
はい、
CO2 排出量の削減といった環境面にも貢献しています。
なるほど。さて現在の業界をめぐる状況ですね、
はい、
お話しください。
現在はカーボンニュートラル社会の実現という社会課題の影響もありまして、
はい、
建築物に木材を活用する動きが急速に広まっております。
戻ってきてるんですよね。
そうですね、はい、うん、あの、まあ、従来はあの住宅に限られてたんですけれども、はい、今いろいろな建物で木が使われています。
そうです
よね。うん、木はですね、
はい、
その成長過程で大量の CO2 を吸収し、うん、O2酸素ですね、はい、これを排出します。うん、まあ、いわゆる光合成です。
そうですね、
はい、まあ、しかし成長しきった木っていうのはもう CO2 をあまり吸い込まなくなります。
はい、
よって木を切って使う、うん、そしてまた植えて育てるというこういう森林資源循環サイクル、これを回していくことがカーボンニュートラル社会の実現に貢献する、まあ、このような考え方があります。
ね、あまり吸わなくなるんですね。
そうなんです。
この CO2 を吸収し O2 を排出するというのは当然昼間のことなわけですけれども、はい、CO2 なかなか吸わなくなるんだ。
そうですね。
従来木造って言いますとやっぱり住宅に限られていたんですが、先ほど他のところでも言われましたが、はい、具体的にはどういったところ、
はい、学校ですとか、はい、養護施設ですとか、うん、まあ、倉庫、うん、店舗、うん、事務所などいわゆる非住宅の分野でですね、はい、木造が採用される動きが広まっています。
そうですね、この頃街歩いてても確かにお店で木造の増えたなっていう、そういう感じありますよね。
は
い、
矢野経済研究所の市場予測調査によりますと、うん、
はい、
2030年度の非住宅木造市場の規模は、うん、2023年度と比較して 30% 増の1兆1400億円になると推計されております。うん、まあ、これはつまり新しい釘の需要が生まれている、ね、ということを意味しています。
そうですよね。はい、先ほどナテックの顧客としてですね、70% が自動車向けって言われましたけど、はい、自動車の方はどうでしょうかね。
まあ、自動車の方も同じく環境問題というものを背景にですね、うん、EV ですとかハイブリッド自動車などのいわゆる電動自動車の需要、これが今後もますます増えてくる見込みであります。はい、で国際エネルギー機関が発表した世界の電動自動車普及予想によりますと、はい、2024年の6000万台という台数から2035年には5億2000万台にまで普及が進むというふうに予想されています。
11年間で約9倍近くってことですね。
はい、
となるとここの部分についてもはい、ナテックのネジの需要っていうのは高まるってことですか。
そうですね、うん、先ほど申し上げた樹脂化アルミ化に伴うこのフォーミングスクリュー、
う
ん、これの需要が増えてくるというふうに見込んでおります。
軽量化っていうのは避けられない、はい、ところですからね。はい、さて御社ですが今年度を最終期とした3カ年の中期経営計画を推進されてきました。この取り組みも含めてですね、成長戦略についてお話しください。
当社は2022年度より ネクストステージ2024新たなる挑戦と副題をつけた中期経営計画を推進してまいりました。原材料が高騰する中、生産性の向上、コスト削減、収益性の向上という基本戦略に基づき重点施策を確実に実行してまいりました。これによりまして早急な業績向上を達成し、さらに持続的な成長に向けた企業価値の最大化を目指す経営を意識し実践してまいりました、
はい、
釘事業につきましては、ものづくり体質の強化、
はい、
販売マーケティング戦略の強化、品種統廃合、拠点再編などの施策に取り組み、二次事業についても生産設備能力の増強、海外ライセンス製品の提案営業の強化、ネジ締結以外のパーツ部品等高付加価値製品の拡販などに取り組みました。
先ほど業績が早急に向上したと言われましたけれども、はい、去年、はい、2023年度でですね、
はい、
中計の経営目標クリアされましたよね、
はい、
これ売上高55億円、営業利益 1.6 億円、純利益1億円、ROE 7% という数字、これ掲げられていましたが、全てクリア、
はい、
今年度はどういう状況でしょうか。
2024年度の現段階におきましてもですね、
はい、
業績予想は売上高57億円、はい、営業利益2億1000万円、はい、純利益1億3000万円、ROE 9.1% と前期に続き係数目標を上回るものとなっております、
はい、
2025年度から始まる新中期経営計画におきましてもさらに目線を上げていきたいと考えております。
そうですね。となると新中計2025年のところを発表されて、そのところの数字っていうのは非常に楽しみになりますね。その後3年後の ROE についても 9.1% まで来ましたか、
はい、
すごいですね、はい、さて成長戦略を教えてください。
釘事業におきましては、既存の住宅梱包向けに高機能製品の販売比率を上げるということに加えまして、やはり非住宅木造建築、これの需要を積極的に取り組むということが挙げられます、
はい、
2021年に木材利用促進法が改正され、カーボンニュートラル社会の実現を目指し、建築物に木材を活用する動きが急速に高まっています、まあ、すでに一部のハウスメーカー様にはですね、まあ、中層建築用に当社の釘をご採用いただくことが決定しております、はい、まあ、このような需要をさらに取り組んでまいりたいと考えております、はい、ナテックにつきましてはですね、先ほどお話申し上げた EV ですとかハイブリッド自動車向けの特殊締結品、まあ、これの積極的な拡販が鍵となると考えています。
当然これ注力ですね、
はい、
はい、
まあ、当社に強みのあるフォーミングスクリューですとか、多段パーツフォーマー、これを武器として加速するケース関連需要を、これをさらに補足してまいります、まあ、そのために必要となる設備投資は積極的に実施していく予定です、は
い、さて御社は株主還元についてのお考えをお話しください。
当社の配当についての基本方針は、
はい、
経営環境、業績、財務状態などを総合的に勘案し、継続的かつ安定的な配当を実施するというものであります、
はい、
業績回復に伴い一昨年度より増配を続けており、2024年度期末配当は配当成功 40% に相当する一株当たり 4.5 円の配当を予定しています、
はい、
前年度実績からは一株当たり2円の増配ということになります、まあ、今後も株主還元を重要な経営課題と位置づけ、成長投資や財務健全性とのバランスを考慮しつつも積極的な株主還元を実践してまいりたいと考えております。
最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
本日は最後までご拝聴いただきありがとうございました。まあ、釘やネジの業界では当社のことを知っていただいておりますけれども、一般の投資家の皆様にはまだまだ知名度の低い会社であります。これを機にぜひ当社にご興味を持っていただき、投資対象先の一つに加えていただければ幸いでございます。引き続き企業価値の向上を目指し、社員一同努力してまいりますので、皆様にはぜひ応援していただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
佐藤さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社アマテーをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、アマテーさんですね、昨日現在 PER が 12.4 倍、 PBR 1.15 倍、予想配当利回り 3.28%、 非常に割安感強いんですけれどもね、はい、最後のところでお話しされていた中期経営計画、来年度以降の発表されました12月12日にですね、はい、やはり釘事業、ネジ事業ともにですね、成長戦略で言われていた非住宅 中大規模木造建築のニーズに合わせた、各班ですね、
はい、
それからネジについてはやはりあの EV、HEV 車向けの電池関連、そしてケース関連の部品メーカーへの積極的な提案と言われてますが、株主還元につきましてもね、最後に言われてましたが、今回2025年からの3年間は配当成功 40% 以上を維持すると、そして最終期の売上の目標60億、営業利益2億4500万、ROE 9.1%、非常にですね、業績好調ですので、あ、これが継続するんだなということをね、予感させる、いい中継ですね、
はい、
が出ました。
はい。今日の一社は、アマテーをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー、IR 実務支援の専門会社、プロネクサス。上場企業のおよそ6割、2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは、企業と投資家をつなぎ、日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先週ですね、それまでの9日間でダウが2勝7敗、日経平均7勝2敗、ダウが 1.4% 下落に対して日経平均 3.2% 上昇と、それは RSI の、ところでですね、ご説明したんですね、はい、こういう理由ですよというのをご説明したんですが、ダウは結局今朝まで9日続落、1564ドルなんですが下げて、はい、ただね、累計でも 3.4% しか下げてないんですよ、
はい、
これ47年ぶりなんですけれども、これね、4万5千ドルを、終わりに付けた12月4日以降のところで9連敗してるのね、でこれ11月に申し上げましたけれども、目指したらアメリカのね指数っていうのはいかないと気が済まないんだと、
はい、
ですので今回4万5千ドルいくでしょうと、ただしその後4万4200とかそれぐらいまで落ちる可能性があるよっていうところを、テクニカルは言ってますよってお話しましたけど、
はい、
4万5000つけてそこから9連敗したわけね、
はい、
でこれね、じゃあ今回ここまで下げてどうかっていうと、4万3449ドルなんですけれども、はい、これね、テクニカルは4万5750ドルぐらいまで反発する可能性ありますよ、十分ありますよっていうのをね、言ってるんですよ、となるとこれは2300ドルも上がるってことなんですけれどもね、
はい、
非常にですね、この後のその戻りっていうのは期待して私はいいというふうに思ってます。ただし日経平均どうかっていうと、ここまで相対的に強かったんでね、逆にダウが上昇したから大きく上がるかっていうと、そうはいかないというふうに思ってるんですよね、そういった相対的なところっていうのの影響を受けますけど、ダウが上がるっていうことが日経平均の指数に対して悪いわけはないんでね、そうやって考えると、テクニカル的に明るい材料っていうふうなものがあるというふうに考えてますね、今現在3回りの 5% 回り水準っていうのは39,600トン円、なかなかね4枚遠いんですけれども、はい、そういう状況です。
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
アサザイ、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。